教えてください。あなたが私たちに覚えてほしいこと、そして守ってほしいこと、御言葉から届いてください。この礼拝の時間を導いてください。主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。購読文マタイ7章24から27節はこれも一緒に皆さんと声を合わせて読みましょう。せーの。ありがとうございます。これでしばらくの間黙祷の時間を持ちたいと思います。そして子どもたちはここでちょっとお願いします。じゃあごめんなさい、もう一回ちょっと案内してください。はい、お願いします。そしてこっちに残る人はぜひ窓の近くの方ちょっと換気お願いします。そしてしばらくの間黙祷の時間を持ちます。お願いします。じゃあ黙祷の時間はそこまでにして、これから聖書の御言葉を見る時間になります。ローマ人への手紙1章8節から15節まで、大森兄読んでいただいていいですか。ごめんなさい。ローマ人への手紙1章8節から15節まで。
はい、お読みいたします。まずはじめに、私はあなた方すべてについてイエス・キリストを通して私の神に感謝します。全世界であなた方の信仰が語り伝えられているからです。私が御子の福音を伝えつつ心から仕えている神が証ししてくださることですが、私は絶えずあなた方のことを思い、祈る時にはいつも神の御心によって今度こそついに道が開かれ、何とかしてあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでも分け与えてあなた方を強くしたいからです。というよりあなた方の間にあって、 あなた方と私の互いの信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、知らずにいてほしくはありません。私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。
ありがとうございます。では今日のメッセージは、会いたい理由というタイトルで、ジョーさんがメッセージをしてくれます。はい、お願いします。
皆さんおはようございます。ちょっと準備しますね、お待ちください。いいですね。はい、はい、ではメッセージさせていただきますけれども、ようやくね、まあ秋っぽくなってきましたね。長い夏が、終わって少し涼しくなって体も楽になってき、ました。今年あれですね、彼岸花が咲くのが遅いらしいですね。なんか墓場とかに生えてるこういうやつ、こういう花ね、こういうなんか赤い花ですけれども。なんかちょっとあの花おっかないですよね、見ると。なんか苦手なんだけど。あれね、アニメであの彼岸花を口にくわえるっていうシーンがね、ありました。それで、SNS とかで真似て口にくわえて写真に撮ってなんていう人がいたそうです。それで、問題になったんですね。なんでかっていうと、あの彼岸花は毒があるらしいんですよ。だから絶対口にくわえんないでくださいなんてね、注意喚起ありましたけれども。あ、北君知ってる？リコリスリコイル知ってる？知らないかね。あ、そういうアニメなんですけども、興味あることあったでね、私に言ってください。まあその毒があるから加えちゃいかんちゃう話でね。まあどのくらいの毒なのかね、まあわからないですけど、まあ意外と身近なところに、あ、毒あるんだなとかね思ったり、昨日もニュースで、公園で取ったキノコを食べたら当たったなんてね、そんなん食べちゃいかんでしょうって思うんですけれども、まあ、身近に毒ってありますね。しかし もっと身近な毒、私たちの心を魂を犯す毒、罪っていうのありますね。それ日常ありふれているものです。パウロの伝える福音はこの日常の毒をから私たちを守り、生かすものであるということです。ではその福音をね、そのパウロさんどうしてもローマに伝えたいっていう話で、そういうことをちょっと今日ね、覚えてメッセージしていきたいんですけれども、前回初めのね1、7節、まあ、今回2回目ですけど、ローマ人への手紙の公開2回目ですけど、まあ、1回目はね、まあ、パウロさんの挨拶見ましたね。パウロからローマの人々へって、そして、恵みと平安があなた方にありますようにっていうふうに、手紙を終わりました。この初め挨拶ですよね。そして祈り、平安を求めの祈り、そして今日は8節からは感謝から始まるんですよ。8節、まず第一、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。感謝、ね、挨拶、祈り、感謝、この流れって古代の、ギリシャの手紙の書き方として一般的だったそうです。別にキリスト教だけじゃなくて、 他の異教の人の書いた手紙でもこういう流れで、挨拶、祈り、感謝っていうふうに始まっているそうです。現代私たちに住む、日本に住む私たちにとってはなんかピンとこない書き出しかもしれませんけれどもね、こういうふうに大体テンプレート化されて、手紙書き出されたんですね。なのでローマの人たちもなんとなくこう受け入れやすいような書き出しだったと思うんですけれども、もちろんテンプレートな書き出しではありますけれども、もっとこうパウロさんのね気持ちがあふれた、手紙であります。順番に見ていきたいんですけど、今日はまあちょっと先ほど読んでいただいたので飛ばして、まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に伝えられているからです。でパウロさんの感謝から8節始まります。時々旅行などで車走らせていると、道路脇になんか何々キリスト教会とか看板あったりね、建物あったりしますよね。ああいうの見るとなんかちょっと嬉しくなりません？こんなとこ教会あるんだなんてね思いながら、きっとここでも毎週礼拝してるんだろうな、兄弟姉妹たちここにもいるんだな、集まってるんだなって思うとちょっと私嬉しくなるんです。パウロさんもまたローマの教会、ローマに教会ができてるっていうことを聞いて、神様に感謝を捧げています。パウロさん自身異邦人の使徒としての自覚を持ち、こういろんな場所に行って主の十字架上の死と3日目の復活を述べ伝え、福音を伝えの伝道し教会を建ててきたんですね、たくさん。まあね、今はね、まあ、飛行機とか車もちろんありますから、旅行も旅も随分楽なもんですけれども、まあ、当時ねそういうものがない時代にこうローマ帝国全もいろんなとこを回ったパウロのその熱意ってすごいと思いますけれども、それパウロさんの伝道旅行って言いますね。まあ第4次ってここに書いてあるけど、第4次はちょっとね警察に捕まって連行されてってるわけですからね、伝道旅行って言うのかなっていう疑問はありますけれども、まあ一般的には大体第3次伝道旅行まあって言われてますね。第3回ぐらいパウロさん大きな伝道旅行しました。5年ぐるぐるぐるぐる回って、まあそれでこのコリントっていうところにいるときに、第2次伝道旅行のときに、コリントで、紀元57年ぐらいにローマ人の手紙書いたと言われています。このように地中海世界を飛び回ったパウロですが、まあ行く先々でローマの教会の噂聞いたでしょうね。なんかローマに教会できてるよって、ね、ローマから実際来た人たちもいました。使徒の働きにはこんな記述があります。その後パウロはアテネを去ってコリントへ行った、まあ、コリントですね、さっき言ったコリント。ここでアクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラに出会った。クラウデオ帝がすべてのユダヤ人をローマから退却させるように命令したため、近頃イタリアから来ていたのである。パウロは2人のところに行きっていうふうにありますけれども、ごめんなさい、2人のところに行き、自分も同業者だったので、その上に住んでいつも一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであったっていうふうにありますけれども、まあこの イタリアですか、イタリアから来ていたってありますけれども、まあイタリアって、まあ、要するにローマですね、ローマから来ていたっていうことです。第二次伝道旅行でパウロはローマからやってきたクリスチャン夫婦アクラとプリスキラと出会いました。そして生活を共にしたんですね。もちろんローマの教会の実情を聞いたと思います、ね、ここローマのあの辺とかにいっぱい教会あって、まあ、ローマの教会って聞くとなんかローマのにねドーンと教会堂があってっていうようなイメージありますけれども、おそらくそうではなかったであろうと言われています。家の教会って言って、そこここの、場所でそこそこの家で家庭で、こじんまりとした家庭礼拝捧げていたようです。 それ全体を指してローマの教会という言い方ですね。このアクラとプリスキラ、この手紙の最後の方でもね、挨拶の文に出てきますけれども、16章に、さてパウロさんはローマの教会に特別な喜びを感じました。エルサレムの人や自分弟子たち、また自分が伝えたのでもないのにローマ帝国の首都にキリスト教会ができている、まあ、自然発生的にっていうのかね、エルサレムに行った人で、そして福音を聞いた、まあ、ヒラシントって言っていいでしょう、ヒラシントが、まあ、ローマに戻ってそこからもう広まっていった。それ素晴らしいですね。それ聞いて嬉しかったんですね。パウロさんは異邦人の使徒としての自覚を持っていたので、彼にとって自分の働きがね、なんか神様に後押しされるような、あ、神様自分が行く前にもローマに伝えててくれたんだって、ね、なんか嬉しいでしょうね。全世界と先ほどあります、全世界に、述べ伝え、言い伝えられているってありますけれども、まあ全世界というのは、まあ当時のこのローマ帝国ですね、まあ、これ全体じゃないんですけど、もうちょい西に、の方にも広がっていくんですが、地中海のもう沿岸全体がローマ帝国なんですけれどもね、もうそこに全体に伝えたいっていうのが、パウロさんの意思であってまた、このさらに西のイスパニアっていうところあるんですけれどもね、ローマ帝国の一番西側、端っこにイスパニアっていう、まあ、現在のスペインがあるんですけども、まあ、将来的にはそこに伝えたいっていう思いがありました。だからそのイスパニアに行く前に、まあ、ローマに立ち寄って、そこローマでまたいろいろ福音伝えたり体制を整えたりして、そこを拠点にしてまたイスパニアに行きたい。なんかすごいですね、そのビジョン。そんな風にしたいって思っていたパウロ、そしてかローマにもう教会できてるんだってね、いうことは、その喜びすごかったです。私たちどうでしょうかね、やはり会ったことなくても地域の教会とか苦難の中にある教会に祈りと感謝を捧げることの大切さを覚えます。互いに場所は違えど、キリストを頭とした一つの教会として、共に支え合うことですよね、それが、まあ、大抵の教会は会ったことないです。我々の教会だって安住のファミリーチャペルぐらいしか付き合いないです。でも他の教会ってたくさんありますよね、まあ、州法にも 毎週この他の会ったこともないようなね、教会のために祈りましょうってありますけども、それ決して無駄じゃないですね。そこにも福音が伝えられているっていうね、その喜び感謝をまず第一に覚えたいです。さて次に見ていきたいのが、その会いたい理由、まあ、タイトルにもした場所ですけれども、なんでそんな会いたいの、そもそもがっていうことをパウロさんここで述べています。9節からパウロがいかにローマ教会のことを覚えているかも、なんか暑苦しいぐらいに伝えています。この教会を、教会じゃない、私、それでこの手紙学んでいるうちにね、この箇所特に学んでてふと感じたことですけれども、もしこの手紙が今のこの自分の教会、まあ、豊かな命教会に来たらどう思うだろうかって、ね、もちろん私たち使徒パウロの偉大さ知ってますよね。パウロから手紙取る、すげえってなると思うんですけれども、この時代のね、2000年前のローマ教会にとって、どれほどの人がパウロを知り、その人格を正しく評価していたかっていうと、ちょっと、疑問ですよね。まあ、実際、使徒の働きの最後の方には、ローマにいたユダヤ人たちは、パウロのこと別に知らなかったっていうふうにね、そういうの記述ありますけども。まあ、ローマ教会の人たちが知っていたかどうかはちょっとよく分かりません。まあ、先ほど言った、アクラとプリスキラはまあ間違いなく知ってましたけども、他の人は知らなかったかもしれない。それを踏まえて現代に適用して考えると、なんかパウロとかいう人が やたら難しい長ったらしい手紙送ってきたよ、何これちょっと怖いんだけどっていう感じだと思うんですよ。こんな分厚いね、なんか意味よく分かんないし難しくてすごいような気はするけどっていうようなイメージだと思うんですよ。しかもここではね、この9節からではね、何度もあなたたちに会いたいって、ね、熱烈なラブコールをこう送ってるわけです。多分私ならね、こんな何これこの人何企んでるんだろうってね、ちょっと怖くなると思います。ちょっと引きますね。そんなことを思いながらこの歌詞を読んでみるとちょっと理解しやすいかもしれません。私が御子の福音を述べ伝えつつ霊を持って仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるようにと願っています。会いたい理由、ここから見ていきたいんですけども、神様をね、証人として私はあなた方に本当に会いたいんですよ、神が証ししてくださることですがと先にありましたけども、私はあなた方に本当に会いたいんですよ、いい加減なこと言ってるわけじゃないんですよ、何か裏があるわけでも企んでるわけでもないんですよ、神様が証人ですよ、神が証ししてくださることですがってありましたけど、あれ直訳すると神様が証人ですっていう風な直訳になりますけれども、そして何度も行こうとしましたよっていう風にね、ありますね。そうですよね、一度も会ったことのない人からいきなり手紙もらっても、これ何企んでるの、警戒するのが普通の反応ですよね。ローマ教会にそのような疑念を抱かれることがないよう、真心から愛を持ってあなたたちに会いたいんだよっていうふうに、まずちょっとしつこいぐらいに、9節10節でね、伝えてるんですね。で、そのパウロがローマ教会に行きたかった理由を11節からちょっと見ていきたいんですけども、まず一つ目はこうありますね。私はあなた方に会いたいと切に望むのは御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。御霊の賜物を分けるってね、ちょっと意味よく分かんないですよね。なんかこうあなたに分け与えようってね、こう分け与えるのか、多分違うと思うんですけども、賜物っていうのは贈り物のことですよね。プレゼント、ただでもらうプレゼント、ここでは霊的な贈り物、おそらくというか、賜物というと教会形成のために必要な神様が与えられた能力とか才能のことです。具体的にここで御霊賜物を分けるって具体的には分かりませんけれども、おそらく福音を教える賜物のようなものではないかと想像します。パウロ自身が教会に行ってこう皆さんに分かち合う、福音を分かち合う、そのようなことを考えていたようであります。またあなた方を強くするためって何かありますけれどもね、なんかちょっとパウロが何か俺が強くしてやるわみたいな感じにね、読めなくもないんですけれども、これね、強くされるためですね。直訳すると本当は受け身系で書かれてるんですよ。一番新しい2017年度版だと受動体になってたかな、こういう役になってたかもしれませんが、とにかく強くされるため、おそらく神様によって強くされるためっていう意味だと思います。そしてさらにここの言葉もう少し深く見てみるとこういう意味があります。固く立てるとか、ぐらつかないように固定する、あなた方の信仰が固く立ってぐらつかないように固定されるために、私は御霊賜物を分かち合いたい。ローマの教会、ヒラシントが建てたと先ほど言いましたけれども、牧師のいない教会で大丈夫かなっていうね、心配があったと思うんですよね。ちゃんと教え受けてない教会だけど、 間違った変な教えとか受け入れてないかな。おそらくそのような懸念があったんでしょう、パウロさん。そこできちんと私言って正しく福音を伝えたい。そしてあなた方の信仰がしっかりと固定されたものになってほしい、そのような思いがあったんだと思います、固定する、船を海底に固定するアンカーって言われますよね。怒り、ロープや鎖につながれたアンカーをこう海底に沈めることで、荒波や暴風に対して船が流されないよう、こう船がね流されていかないよう海面に固定しておく、停止させておくための道具ですよね。あのアンカーってね、投げ方とかあるそうです。コツがブレずにまっすぐ投げ入れないと海底にしっかり刺さらない。変な投げ方しちゃうとアンカーの怒りの意味がなくなってしまう。ハワイのネックレスなどでのモチーフにアンカーがよく使われるそうです。これがね、このネックレスにアンカーがいいですね。どんな困難な状況であってもぶれない意志で人生を支えるという意味があると言います。教会もこの世にあって荒波のようなさまざまな問題があります、ね、トラブルもあります。しかし賜物によって強くされ、こう固定、しっかりと固定された教会はね、どんな荒波にあっても困難な状況にも耐えることができます。パウロさんはまたローマの教会を固く立てようと、していました。まあ、実際そういうような事例って他にも使徒の働きの11章の19節から23節にあるんですよね。アンテオケっていう場所に教会ができて、それもまた、まあ、自発的っていうかできて、なのでちょっと大丈夫かなって言ってエルサレムからアンテオケに、バルナバを派遣するっていうようなシーンがありますけれども、パウロは自分の何らかの賜物を分かち合ってローマ教会の信仰がこう確立され固定されることを、望んでいました。ところで賜物を分けるっていうのには犠牲が払われます。当時ローマまで行くことは、まあ、現代と違って命がけと言ってもいいでしょう。まあ、先ほど言ったようにね、飛行機もありません、車もありません、命がけの旅です。それでも自分にも自分が分かち合いたいもの、与えたいものがあったっていうんですね、パウロさん。教会形成には個々の人々の働き、霊的賜物による奉仕を必要とします。まあ、パウロさんのようにね、命がけとは言わずとも、まあ個々のね、小さな犠牲と献身によって時間や労力や、金銭的なものもあるでしょう。そのような献身によって教会が福音に固く立ち、こう確立されるものとなる、ね、海面にしっかり固定されるっていうことを覚えましょう。まあ、これがパウロさん会いたかった理由の一番目ですね。でもこれね、どうですか、これ読んで、賜物をいくらがでもあなた方に分けてあなた方を強くしたい。聞きようによってはね、なんか俺が賜物をやってお前ら強くしてやるよっていう風にね、聞こえません？私だけ？ね。まあ素直な皆さんはそういう風には聞かないかもしれませんがね。ああ、なんかちょっと嫌だなって思うと思うんですよね。いきなり知らん人からなんかお前らに賜物をやってちょっと強くしたるわってね。何このパウロってやつ。思うと思うんです。でパウロさんもそういうふうに思われないようにちょっと次のね説で言ってるんですよ。まあ、次の理由、励まし合うために、会いたいっていうふうなんですけれども、ここでというよりもってありますよね。これは直訳ではこれはこういうことですって言い換えてるんです。さっきみたいにね、ちょっとお前ら強くしたるわって思われないかなって多分パウロさん思ったんでしょうね、自分で。 当時というかこのローマ人の手紙はあれ口述手記って言って自分でこう話したことを横にいた人が誰だってテルテオとかだったかななんかこう書いてやるっていう風なんでパウロさんの私があなた方のところに行ってたものを分かち合いたいであなた方が強くされるためって言った時にあやばいなってこれなんか俺が強くしたるわみたいに思われるかなと思っていやこれはそうじゃないですよこれはこういうことですよあなた方の間にいて互いに共に励ましを受けたいんですよ決して私威張りたいわけじゃないんですよっていうふうに12節で、言っているようであります、ね、やっぱ初めてのね教会に手紙を送るのって神経使いますよね誤解されないように変なふうに思われないようにそうじゃないですよ私って決して威張りたいわけじゃないですよそんな上に立ちたいわけじゃないですよ間にいて互いに共に一緒にフラットな関係でお付き合い始めたいんですよ、ね、12節ポイントとして覚えておきたいんですけれども、賜物を分かちあなた方が強くされるとは互いの信仰によって共に励ましを受けることなんだよっていうふうに説明しているわけですこれはやはりパウロさんの、ね、初対面の教会に対する細かい配慮がここで垣間見えるわけです、互いにとかね共にとか、まあ、間にいてとかねこう他の兄弟姉妹たちの一体性を表す言葉が多いですよねここ間、互いに、共に一体性を表す言葉が多いです教会において誰か一人の力で教会が立て上げられるということはありません共になんですあの偉大な使徒パウロでさえそうなんです彼は決して自分の賜物によって一方的に教会を強くして立て上げようとしたのではなく互いがこう励まされて強くされるということを望んでいました12節で主張されていることですね励まし合うために私会いたいんだということですそのような励ましと信仰の一体性の上に教会より強められますそこには私は関係ないという無関心の入り込む余地はありませんね、皆さんそれぞれ教会の一員として関係がある、まあ、励ましを受けたいってありますけどこれ共に励ますっていう意味の動詞なんですけどもね共に慰めるっていうふうにもね慰め合うっていうふうにもね訳せる言葉ですね、まあ、励ますし合うってことは慰め合うことでもありますよね確かに、やはりね LINE とかそうじゃないですかこの間も中村姉妹が手術受けました無事成功しましたね、こう連絡ありましたけれどもそれともに励まし合い慰め合い、ね、強め合い、そう私は、まあ、この教会のことどうでもいいとかねあの兄弟姉妹のことどうでもいいなんてねそんな無関心の入り込む余地はありませんそれはお互いに皆が支え合うものであります、一本の竹木は火がついても自然と消えてしまいますよね木一本につけたとしてもしかし竹木を正しく何本も重ねて火をつけると大きく燃えます、ね、強い火になりますすぐ明るくなって少しの風では消えません同じように教会の一人一人のこう信仰がこう燃えて正しく働くならこう互いに影響を及ぼし合って力強い教会としてこう燃え上がることができますだからみんなが必要なんですね一本二本だとすぐ消えちゃうから、まあ、もちろん人数多ければいいってもんでもないんですけれども、またあなた方の間にいてとあるようにやはり共にそばにいてこう信仰によって励まし合う必要性がありますよね励まし合い慰め合う必要がありますパウロほどの信仰者であってもそうなんですパウロは決して私は強い信仰を持っているから一人で大丈夫なんていうふうは言いませんでした共に励ましを受けたいと願っていましたやはり当時のローマ信仰を保つだけでも大変だったでしょうパウロ自身いろいろな迫害とか困難ありました共に集い顔を見て こうね、励まし合う必要を感じていたんです。だからどうしても何回も行きたいと願っていたんですがっていうふうにね、ありますよね。改めてこの場に私たち集って交わることのできるっていうね、またズームにおいてはこう顔を見ることができる、まあ、本当にこの恵みを感謝していきたいと思います。その重要性を覚えたいです。じゃあ会いたい理由、3番目の理由ですけれどもね、身を得るため、いくらかの身を得たい、ね、と言っても、別にローマにブドウ狩りに行くってわけではありません、ね、身って何でしょうね。身、まあ、おそらく新しい信仰者が起こされることとかね、あるいは教会の成長とかね、それに伴う働きを指していると思います。まあ、これらの理由、何ですか、自分で言ったこと忘れちゃった、ね、3つの理由、賜物を分かち合うため、ね、そして、ね、教会を強くされるため、そして励まし合うため、そして身を得るため、この3つの理由ね。主にパウロさんはね、熱烈にローマに行きたいと思っていました。しかし、未だ叶えられませんでした。この書いている時点では、57年か、紀元57年ぐらいの時ではまだ叶えられていませんでした。自分勝手な願いじゃありませんよね。もちろん神様の御心に沿った、願いだと思います。しかし手紙を書いている時点ではそれはできなかったというのも、その前になすべきことがあったからです、ね、あの何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今はなお妨げられている。なんか誰かがね、こう行くなって、ね、やってるのかって、まあ、そういうわけじゃないです。あのその状況と か周りの環境とかがね、とどうもうまくエルサレムに行くような、それが阻まれている、妨げられているっていうことです、まあ、具体的には、困窮しているエルサレム教会に、地方教会からこう集められた献金があるんですけどもね、エルサレムのために使ってっていうふうに集められた献金、それをエルサレムに届けるっていうふうなね、使命があったんですね。使命というか、そういう働きしなきゃって、まず先にそれしなきゃってパウロさんあったんです。まあ先ほどから、申し上げている通り、コリントで57年に、このローマ人の手紙書かれました。第3次伝道旅行の時ですね。いや、このままローマ行きたいな、ね、ここからだと多分すぐですよね。どういうルート取るか分かりませんが、だけどまずこっち戻らなきゃって、もう真反対ですよね。エルサレムに行って献金を届けないと、なんか大変なことですね。コリントからエルサレム、ローマとは真逆の道のりを行きます。だがパウロはまずそれをすべきであるっていうふうにね、感じていました。自分の願いより愛するエルサレム教会を助けることを優先したんです。まあ、このまた先に献金届けなきゃっていうのもローマ人の手紙、この15章のね22節からちょっと触れていますけれども、だから神の御心は不思議なものです。エルサレムにこう、まあ、行ったんですけどね、献金届けに行ったんですけれども、その時に、まあ無実の罪でローマの、まあ、警察に捕まっちゃうんですね。そして捕らえられてローマにまで移送されることになる。不思議なものですね。真逆の道のりを行ったつもりが近道になっちゃう。しかも安全に運ばれるっていうね。まあまあ途中ナンパしたりいろいろ大変だったんですけれども、思わぬところでその自分の祈りが、願いが、今までしかし叶えられなかったローマへの願いがここで開かれた、道が開かれた。不思議ですよね。逆を言ったからまたローマまで行くの相当時間かかるかもしれない、でもそれが逆にこうローマに行くことになったって、なんかすごいですね。そのように神様が道を開くとき、思いもよらない方法、自分のもう思いを超えたところで働くっていうのね、ありますね。私たちついこの方法で叶えてください、神様こうお願いしますって言うんですけども、神様、いや あなたは確かにここに行く、でもこういうふうに行くんだよってね、あえて遠回りを許される時がある。その遠回りをしている中でいろんなことを学んだり、味わったり、成長の糧を得ることあると思います。皆さんの信仰生活でも、そういうような経験あるんじゃないでしょうか。さて最後に、ではパウロのね、熱望、あまり聞かない言葉ですけど、熱心にどうしてもしたいことっていうことですね。望むこと、まあこれらね、パウロさんの会いたい理由ありまし、3つありましたけれども、その背景にはやはりこのような思いがありました。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ローマに行きたいという思いはパウロさんの熱い思い、使命感によるものでした。まあ、返さなければならない負債というのはちょっとよくわかんないですよね。借金してんのって、ローマ教会になんかパウロさんお金借りてんのかやって思いますけど、そうじゃなくて、もちろんそうじゃなくて、返さなければならない負債とはまるで返さなければならない借金のように、どうしても福音宣教の使命を果たさなければならないっていうね、責任を指します、ね、どうしても伝えなきゃならない責任が私にはあるんだっていうことですね。まあ、責任っていうとね、なんか私たち重いですよね。でもこの場合責任っていうのは何か無理に負わされるもの、いやいや背負うものではなくて、神様がここまでしてくださった、イエス様十字架にかかってくださった、私を救ってくださった、だから私はこれをしたいと自ら自主的にこう背負うものですよね。自らの責任において担うもの、そうせざるを得ないもの、ね、パウロさんそう思っていました。ぜひこれ伝えたい、神様ここまでしてくださったんだから私はこれしたい、内側からのものですよね。外側から押し付けられるものじゃなくて内側から湧いてくるものです。それをも返さなければならない負債っていうふうにね、分かりづらい表現ですけどもね、まあそういう意味であります。ここでね、ギリシャ人にも未開人にもってありますけども、これギリシャ人っていうのは、まあギリシャ文化に生きる人ですね。まあギリシャ語を話す人とでも言えばいいでしょうか。そして未開人って、なんか未開人っていうとなんかね、なんかこう槍持ってるようなね、そういうようなイメージありますけれども、あ、未開人はただ単にその他の文化にある人、ギリシャ文化以外の人、ギリシャ文化の中の人にも外の人にも、要するに全人類に私伝えたいんだっていうことですよね。まあ、知識のある人ない人も、ありますけれども、まあ、これもギリシャ人と未開人っていうのをこう言い換えたものなのか、あるいは、教育のある人ない人っていう意味かもしれません。まあ、要するにここで伝えたいのは、地域とか国とか文化とか人種、教育、それらの違いをすべて超えて、すべての福音、人に福音を伝えたいんだっていう、このね、パウロさんの生き様、要するに、まあ、あらゆる人に私伝えたいんだよ、その生き様をここに見ます。で15節ちょっとね見ていきたい、ちょっとねここの物言いちょっとあれなんで、ちょっと分かりづらいでしょうかね。なんかいまいちパウロさんの原文の勢いがそがれているようなので、直訳してみますとこんな感じになります。このように私の熱望はローマにいるあなた方にも福音を伝えることだってね、こんなちょっと不自然な日本語ではありますけれども、パウロさんのどうしてもしたいこと、熱心にしたいこと、熱烈に願い望んでいることは、ローマに福音、良い知らせを伝えることでした。私要するにこれしたいんだよ、でこのようにっていうのね、今までのまとめですよね。このように私は結局これしたいんだっていう、締めの文章ですよね。これ というのも、それがローマのこの福音を伝えるっていうことが、ローマの人々の信仰をますます強固なものとして固く立てて、こう互いに励まし合うものとなり、そして新たに救いを求める人、まあ、身ですね、身を起こすこととなるからです。なのでパウロさんが分かち合いたかった賜物とは、まあ、結局福音に関すること、まあ、具体的には神の御言葉の説教や教えのことなんでしょうね。パウロの福音宣教の熱意はこのように、まあ、非常に大きくて広くて熱いものでした。熱烈なものでした。彼が特に異邦人の宣教師、使徒として召されたからです。私たちどうでしょうか、ね、私たちが負債を負っている人、どうしても伝えなければならない相手、神様に託されている人がいるのではないでしょうか。まあ、パウロさんはかなり広いけどね、もう全世界の人に伝える、確かにそれもよろしいのですが、私たちはちょっと無理かな、普通はね。私たちはちょっともうちょい身近な、ね、とこから捉えていきたいんですけども、私たちが負債を負っている人、それは家族かもしれません、友人や学校の人、会社の人、近所の人かもしれません。そのようなあなたの助けを必要としている人、私たちが負債を負っている人が、いるのではないでしょうか。ジョージ・ミューラーという人ご存知でしょうか。孤児の父って呼ばれてますけれども、19世紀のイギリスに、資本金も財源もなく、ただ信仰と祈りによって大勢の孤児たちを養った、ね、皆さん献金してくださいとかじゃなくて、何人もこの触れ込みとかせずに、ただ祈りだけで修道院じゃなくて孤児院を建てたそうです。なんかある朝ね、もう食べるものがないと、朝食が全くないと、でもその時はまず祈ろうって祈ったら、なんかコンコンコンって言ってね、ちょっとピクニック中止になったんだけど、このパンと牛乳もらってくれませんかなんていう風なね、風な来たなんていうね、祈り応えられたなんていう話がありますけれども、なんか今現代にそんな経営してたらちょっとやばいですよね。ちょっと食べ物ないってどういうことって言われそうですけれども、まあそれはともかくとして、このジョージ・ミューラーさん、こんな話ありますね。ジョージ・ミューラーがある日、5人の友人の救いを祈り出しました。何年か経って、そのうちの1人が主のもとに立ち返りました。よかったですね。それから10年後、今度は2人目の友人が改心したそうです。そして3人目、4人目と改心しました。そしてこの時点ですでに25年が過ぎてたそうです。25年間熱心やって、ようやく4人目救われた。だから最後の5人目はなかなか救われなかったんですね。でも決して諦めませんでした、ジョージ・ミューラー。彼のためにこう祈って祈って祈って、しかし、ジョージ・ミューラーは、まあ1898年亡くなったんですね。その5人目の友人が救われないまま、彼の祈りは失敗だったのでしょうか。いいえ、なんと5人目の友人がミューラーの葬儀の日に改心して救われたそうです。結局ジョージ・ミューラーは友人の救いのために52年間祈り続けたといいます。52年間ってね、えらいことです。私100歳ぐらいになっちゃいます、今から52年も祈るとね。私たちどうでしょうか、ね、なかなか祈りの旅ごとにその人のことを思い起こしても道が開かれず阻まれたままかもしれません。しかし神様は御心を思いもよらない時に思いもよらない方法で実現される方であるということに、期待しましょう。ちょうどパウロがね、エルサレムに戻った時にローマまで連行されて道が開かれたように、私たちもこう勝手救われてくれたらなってね、あの人この人のことを覚えます。で、私が思うところを超えてはるかに働かれる神様は、 もうすでに働かれておられる。確かにこのまだ実は見ないかもしれない、でもすでに働かれておられるんだという確信を持って、祈りに励むことができます。さて最後にまとめとして、適用の祈りを3つちょっとね、3つ、お伝えしたいと思います。まとめとして、1つ目、他の教会のために、祈りましょう、ね。私たちね、毎週週報には載っていますけれどもね、そこそこ教会のためにとあります。私は神に感謝しますってね、いいですよね。その教会が祈られている、感謝されている、逆に私たちも感謝されているかもしれませんね。他の教会に、豊かな命教会のために感謝します、神様をお祈りします。決してね、何かすごいから感謝する、祈るじゃなくて、この教会がそこにあるから、それ自体が証であり、ここに福音が確かに述べ伝えているって、られているっていう神様の働きの証ですよね。それが、それ自体が感謝ですね。その存在自体が感謝。なんかこの教会がすごいことやったから感謝とかじゃなくてね、そこにその教会があることが感謝。私たち大人になるとね、あんまり自分自身のこと褒められるってないですよね。なんかすごいこととか立派なこととかね、出世したとかね、なんかそういうことだと喜ばれたり感謝されたりとかすることあるかもしれませんけれども、自分自身の存在そのものが感謝される、なかなかないかもしれません。まあ誕生日ぐらいですね、誕生日おめでとうってね、生まれてきてくれてありがとうってね、その存在を感謝する。でも本来そうあるべきですよね。誕生日だけじゃなくて、その存在そのものが感謝される、喜ばれる。他の教会もそうです、私たちもそうです。娘がね、上田に教会に今行ってるんですけれども、私まあね、上田教会どういういいのあるかなって思ってね、一緒に行ったんです。で、ある教会に入ったんですけれども、まあ、ちっちゃい教会ですっていうか、信者がいないんですね。そこの家族だけで礼拝してる、実質上、奥様と牧師と、牧師夫妻の子供、まあ3人おられるそうですけども、今はもう巣立って1人だけ高校生の女の子ですけども、3人で実質礼拝している、ね。私そこに行ってね、もう礼拝一緒に受け授かって、そしてメッセージも聞いて、あ、この教会なら大丈夫かな、その教義的な意味でね、あ、大丈夫かなと思ってここにすれば、ね、人数いないけれども、でもね、励ましになるし、なんかここ合うと思うよって、まあ、娘も気に入ってたんでね、あ、ここいいねってね、だからぜひ勧めたんですけども、まあ、だからほとんど毎週家庭礼拝に混じるようなものですよね。それこそ本当にローマ教会のような、ローマの家の教会のようなものです。大変だと思います。ちっちゃい教会でね、その牧師ご夫妻も実りを見たいと思いますが、なかなか実りが見られない。でもそのような中でも、何年かちょっと詳しくは知りませんけども、長年、ね、忠実に礼拝を捧げている、あ、朝と昼と夕方も礼拝しますからね、日曜日に3回、すごいなと思います。それでも実り見慣れない、あ、でもそれでもよくやってるなって本当に私ね、教えられましたよ。ぜひひーちゃん助けてあげ て、ね、ここに行くだけで励ましになるからってね、もちろん励ますためだけに行くわけじゃないんですけれども、その存在ってたっといですよね。ちっちゃくてもたっといです。素晴らしいものです。神様に喜んでおられます。私たちもその教会のために感謝捧げることができると思います。まあ2番目の祈り、教会が強められるように祈りましょう。まあ、互いの信仰と励まし、互いの慰め、働きによって教会が強められるようにね、教会が固く立て上げられるように。何によって、賜物を分かち合うことによって、ね、互いに賜物、神様から与えられたものあります、ね、私にはその賜物なんてないですなんていう人は、ね、いないんですね。みんな与えられてる、それ気がついてないだけだと思います。 ね、必ずや皆さん賜物を、受けているのでそれをぜひ分かち合って、そしてまた互いに励まし合って互いの間にいて強め合うことができますように、祈ってください。そしてまた3番目、新たな求道者が、起こされるようにお祈りしましょう。ね、このような、私たちがまずここにあって忠実に礼拝を守り、そしてまたここで強められ成長することによって実が起こされる、ね、まず実じゃないですよね。まず人数増やしてくださいじゃないんです、ね、確かに人数増えること嬉しいは嬉しいんですけど、まずそこが目的じゃない。私たちがまずここにあって証し固く立てつつ強められた上で結果としてそれが起こされる、それをねパウロさんもね熱望しましたよね。私は熱烈に望んでいる福音を伝えたいなあなたたちに、このような祈りが背後にあったと思います。私たちもまた、このような祈りのうちに、この1週間歩んでいかれたらと思います。では祈ります。主を皆をたたえます。今日またこうして、あなた様を褒めたたえ賛美できること感謝いたします。本当に私たちがこの松本の地にあって、あなた様を褒めたたえる群れとして固く立てられていること、そしてまたもちろん他の多くの教会がその場その場であなた様を崇めていること、本当にそのことに感謝いたします。それはやはり私たちの力ではなく、あなた様が働かれ、そしてあなた様が一つ一つの教会を立て上げたことを本当に感謝いたします。どうか主よ、本当に私たちを強めてください。私たちがどうか互いに励まし合い慰め合い、そして、固く立て上げられるものとなりますように、主よどうか働いてください。よろしくお願いします。どうか神様、ますますこの教会がそのようなものであり、そしてまた、主の、ご計画に従って召される人々が起こされますように、どうか主をよろしくお願いします。尊き皆イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。